おはようございます。今朝も共に祈りを捧げ、賛美を捧げ、また御言葉に耳を傾けることができること、心から感謝をします。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間の歩みをあなたがお守りくださり、この朝主を私たちをこのところに引き寄せてくださって私たちをお集めくださったことをありがとうございます。神様、今御言葉を聞きます。どうぞこの時はあなたが豊かに祝福してください。私たちの心を開いてくださって、私たちの心の目を開いてくださって、主よ、あなたの深い御心を私たちが悟ることができますように、今日あなたにまた新たに出会うことができるように神様お助けください。神様、また今日は藤井姉妹のお証を聞くことができてありがとうございます。姉妹を通してなされた神様の御業をまた知ることができて、あなたの御名をあがめます。主よ、どうぞ姉妹の歩みを、これからの歩みをあなたが祝福してくださり、主よ、また私たちの歩みをあなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージのタイトルは神の家族です。私たちは時々自分の居場所はどこだろうと思うことがあります。安心していられる場所、弱さを隠さなくてもよい場所、あなたはここにいていいよと言ってもらえる場所、私たちはみんなそんなところを求めているのではないでしょうか。今日の聖書の箇所は、イエス様を信じる私たちに素晴らしいことを教えています。私たちはもうよそ者ではありません。神様の国の民です。神様の家族です。さらに私たち一人一人は神様が住んでくださる神殿です。今日のメッセージは3つのことを見ていきます。第一に、私たちは神様の町の市民とされたということ、そして第二に、私たちは神様の家族とされたということ、そして第三に、私たちは神様の神殿として建て上げられているということです。神様は私たちに言われます。あなたには帰る場所がある。あなたは私の家族だ。そしてあなたの中に私は住むと。その恵みを今日共に受け取りたいと思うのです。まず第一のこと、それは神様の町です。少し不思議な言葉かもしれませんけれども、19節の前半をお読みします。ですからあなた方はもはやよそ者でも寄留者でもなく、聖なる者たちと同じ民でありとあります。私たちはもはやよそ者でも寄留者でもない、神の民なのだというのです。外国で長く暮らすと帰りたいなという気持ちになることがあります。日本のご飯が食べたいな、家族に会いたいな、自分の言葉で安心して話したいな、そんな気持ちになることがあります。日本におられる外国の方々も、またそのような思いになることがあるかもしれません。私も9ヶ月という短い期間でしたが、大学の交換留学を終えて山形の実家に戻ったときに、何とも言えない安心感を感じたのを覚えています。帰る場所があるということの素晴らしさをその時改めて感じました。昔の世界においては、どこの国の人か、どこの町に属しているかということは、今よりももっと大事なことでした。パウロが手紙を書いたエフェソの町もそうでした。人々は自分の町に強い誇りを持っていました。その町のルール、文化、言葉、人とのつながり、それらをすべて自分の一部だと思っていたのです。ですからパウロが19節で語ったことは、エフェソのクリスチャンたちにとって本当に驚くべきことでした。パウロは言いました。19節、あなた方はもはやよそ者でも寄留者でもなく、聖なる者たちと同じ民だと。つまりここで言われているのは、あなた方は神様の町、神様の国の市民になったのだということです。以前は遠くにいました。自分には関係ないと思われていました。 外にいました。でも今は違います。イエス様によって、イエス様の十字架の技によって、神の国へと迎え入れられたのです。それはただの地上の国ではなく、天につながる国、神様が王として治めておられる国、本当の平和のある国、本当の愛のある国です。彼らは今まで自分には居場所がないと感じてきました。でも今は違います。神様と和解し、同じイエス様を信じる仲間たちと結ばれ、ここが私の帰る場所だと言えるようになったのです。これはすべてのクリスチャンにとって同じです。私自身にとっても、人生の歩みの中で、いつもここにいていいんだと思える場所がありました。それが教会でした。理解してくれる人がいて、祈ってくれる人がいて、愛してくれる人がいて、弱い自分もそのまま受け止めてくれる場所がありました。神様を信じる人たちは、皆一つの民です。同じ父なる神様を見上げています。同じ救い主イエス様を信じています。同じ聖霊に導かれています。国が違っても、言葉が違っても、年齢が違っても、私たちはキリストにあって一つなのです。そして私たちは同じ一つの目的を持っています。それは神様の素晴らしさを表すことです。さらに私たちは同じ一つの行き先へと向かっています。イエス様が用意してくださった場所、天の御国、私たちの本当のふるさとです。パウロは言いました。フィリピの信徒への手紙で言いました。私たちの国籍は天にありますと。なんという希望でしょうか。世界のどこに行ってもクリスチャンは一人ぼっちではありません。神様につながっているからです。神様の家族につながっているからです。私たちはいつかこの地上での人生を終える時が来ます。でもそれは決して絶望ではありません。終わりではありません。私たちは神様の町へと、神様の国へと帰るのです。飛行機よりも力強く、まっすぐに天へと引き上げられるのです。私たちの本当のふるさとへと帰るのです。私たちにはそのような恵みが与えられています。神様の町の、神様の国の市民であること、私たちは今日覚えたいと思うのです。二つ目のこと、それは神様の家族です。この新しい民は神の国の市民であるだけではありません。神様の家族でもあります。19節にはこう書かれています。あなた方は神の家族の一員ですと。本当に温かい言葉です。神の国のメンバーになることも素晴らしいことですが、神の家族になるというのは、何かもっと深いこと、もっと近いこと、もっと温かいことではないでしょうか。私たちは同じ父なる神様、天のお父様を持っています。だからイエス様も、天におられる私たちの父よと、祈りなさいと教えてくださいました。また聖書は私たちが神様のことをアバ父よと呼ぶようになったと言っています。アバというのは小さな子供がお父さんと呼ぶようなとても近く優しい呼び方です。赤ちゃんがパパと呼ぶような言葉です。神様の家族になった人はそのように親しく同じ一人のお方、父なる神様を呼ぶのです。だから教会の中では、お互いのことを兄弟姉妹と呼びます。それはただの呼び方ではなく、本当に家族であることを表しています。パウロは、年上の男性には父のように、年上の女性には母のように接するようにと教えました。教会の中に、お父さんのような人がいます。お母さんのような人がいます。お兄さんのような人がいます。お姉さんのような人がいます。一緒に泣いてくれる人がいます。 一緒に喜んでくれる人がいます。それは何という恵み、何という祝福でしょうか。そして家族というのはそのままの自分でいることのできる場所です。家族の前では弱い自分、みっともない自分、恥ずかしい自分も見せることができます。家族だからです。安心できるから、ここにいてもいいと思えるからです。教会はそのような場所です。神様に許され愛された者たちが集まる場所です。頑張って自分をよく見せなくてもよい場所です。弱さを隠さなくてもよい場所です。ありのままの自分でいられる場所です。イエス様によって和解した私たちがようこそとお互いを喜び迎え合う場所なのです。私たちの交わりもまたそのような交わりとなっていったらどんなに素晴らしいでしょうか。そして3番目のこと、それは神様の神殿です。パウロはよく例えを用いて話します。ここでは今度建物の例えを使います。そしてその建物を通して新しい神様の民がどんな存在なのかを教えています。それは神殿、神様の神殿です。20節にはこう書かれています。あなた方は使徒や預言者からなる土台の上に建てられています。その隅の親石がキリストイエスご自身であり。と、昔の人たちにとって神殿というのはとても特別な場所でした。エルサレムの神殿は神様がおられる場所でした。ソロモンの神殿、ゼルバベルの神殿、ヘロデの神殿、長い間人々はそこに行って神様を礼拝していました。そして神殿に行けば神様がおられるということを感じることができたのです。でも今パウルは驚くべきことを言います。神様は新しい神殿を作っておられるのだということ。それもそれは石でできた建物ではなく、一つの町だけに建っているものではなく、世界中に広がる生きた神殿であるというのです。そしてその神殿には3つの大切なものがあります。土台、隅の親石、そして一つ一つの石です。まず土台です。パウロは使徒や預言者からなる土台の上に建てられていると言いました。使徒たちや預言者たちというのは神様の言葉を人々に伝えた人たちです。つまりこの土台とは神様の御言葉のことであると、そのようにも言い換えることができるでしょう。特にイエス様が直接教えてくださった新約聖書の教えです。教会は人の考えのうちには立ちません。流行の上にも立ちません。神様の御言葉の上に立ちます。家を建てるときに土台がぐらぐらしていたら少しの風でも倒れてしまいます。でもしっかりした土台の上に立っていれば大丈夫です。だからパウロは御言葉を述べ伝えなさいと命じたのです。教会が本当の教会であり続けるのに一番大切なことは神様の御言葉です。次に隅の親石です。それはイエス様ご自身です。その隅の親石がキリストイエスご自身でありと書かれています。隅の親石とは建物の一番大切な石です。その石によって建物全体の向きが決まります。形も決まります。まっすぐ立つかどうかも決まります。もしその石が歪んでいたら建物全体も歪んでしまいます。だから昔の人はこの石をとても大切にしました。エルサレムの神殿にも何メートルもある大きな石が使われていたようです。でもパウロはそれよりももっと大切なものがある、もっと大切なお方がおられるというのです。それがイエス様です。イエス様が中心だから教会は倒れません。イエス様が中心にいてくださるから 私たちは一つになることができるのです。自分の考えを中心にすれば、私はこう思う、私はああ思うとぶつかり合って倒れてしまいます。でも皆がイエス様を見上げるなら、イエス様によって一つになれるのです。私たちの人生もまたそうです。イエス様の上に私たちの人生を立て上げていくなら、苦しいことがあっても倒れません。私たちの平和、許し、和解、希望、それらはすべてイエス様という大きな岩の上に、土台の上に立て上げられていくのです。そして最後は一つ一つの石です。その一つ一つの石とは、私たち一人一人のことです。21節22節をお読みします。キリストにあって、この建物全体は組み合わされて拡張し、主の聖なる神殿となります。キリストにあって、あなた方も共に建てられ、霊における神の住まいとなるのです。昔、異邦人たちは神殿に入ることができませんでした。ここから先に入ってはいけないという壁がありました。でも今は違います。今度はその異邦人たち自身が石とされて、神様の神殿の一部とされたのです。驚くべき恵みです。入ってはいけないとすら言われていた人たちが、今度は神様の家そのものの一部にされたのです。神様は死と絶望の谷から石を拾い上げ、生きた石に変えてくださいました。ペトロも言います。あなた方も生ける石として立て上げられなさいと。想像してみたいと思うのです。大きく力強いイエス様という石があります。命に満ちた石です。輝く石です。その周りに使徒たちの教えという土台があります。そしてその上に一つ一つ生きた石が積み上げられていきます。そこには小さな石もあるでしょう。目立たない石もあるでしょう。形が少しいびつな石もあるかもしれません。でもその一つ一つの石が必要なのです。私たち一人一人もその一つです。私たち一人一人も神様の神殿を作るかけがえのない生きた石なのです。自分など役に立たないと思うでしょうか。でも神様はそんなあなたが必要だと言ってくださいます。神様は一つ一つの石を大切に置いておられ、その神殿をご自身の住まいとされるのです。神殿の目的は何でしょうか。それは神様が住まわれる場所になることです。昔、神様は幕屋や神殿にご自分の栄光を満たされました。その神様の輝きはあまりにも強く、人々が近づくことができないほどでした。でも今、神様はご自身の神殿である教会のうちに住んでくださるのだというのです。そしてそれだけではありません。神様は私たち一人一人の心のうちにも住んでくださいます。私たち一人一人もまた神の神殿であるからです。なんと素晴らしいことでしょうか。天地を作られた神様が私たちのうちに住んでくださるのです。神様が住んでくださる魂はどんな立派な建物よりも聖なる場所となり、私たち一人一人は天の栄光を運ぶ生きた幕屋となるのです。今日私たちは三つのことを見てきました。まず第一に神様は、まず第一に私たちは神様の町の市民です。以前は遠くにいたものでした。でも今はイエス様によって神様の町に、神様の国に迎え入れられました。私たちの国籍は天にあります。私たちには帰る場所があるのです。そして第二に私たちは神様の家族です。神様を父よと呼ぶことができます。またお互いを兄弟姉妹と呼ぶことができます。教会はそのように神様によって許され愛された者たちが家族としてお互いを喜び 迎え合う場所です。そして第三に、私たちは神様の神殿です。イエス様が住みの親石となってくださり、御言葉が土台となり、私たちはその上に生きた石として組み合わされています。そして神様がその私たちのただ中に、教会のただ中に、また私たち一人一人のうちに住んでくださるのです。だからこの一週間も安心して私たちは歩んでいきましょう。私たちは一人ではありません。神様の町の市民です。神様の家族です。そして神様が住んでくださる住まいです。職場でも学校でも家庭でも、嬉しい時も苦しい時も、悩んでいる時も病の時も、神様は私たちと共にいてくださいます。そして私たちを通して神様の素晴らしさを表してくださるのです。私たちは神様の家族です。そのことを今週1週間覚えて歩みたいと思います。そして出会う一人一人にその神様の素晴らしさを伝えるものとなりましょう。イエス様が私たちを迎えてくださったように、また私たちも私たちの周りにいる人々を愛を持って迎え入れていく、そのような1週間をここから過ごしてまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。私たちはさまよっていたものでした。遠くにいたものでした。でもイエス様、あなたはそんな私たちをあなたの国へと迎え入れてくださったことをありがとうございます。あなたの家族としてくださったことをありがとうございます。そしてあなたの神殿として私たち一人一人を組み合わせ立て上げてくださり、あなたご自身が私たちのうちに、また私たち一人一人のうちに住んでくださいますから、ありがとうございます。主よ、どうぞそのことを覚え、私たちが歩むことができますように。私たちはこの世に属するものではなく、主よ、天に属するものであることを今週一週間覚えることができますように。神様、また私たちがあなたの家族として互いに愛し合うことができますように。神様、そしてまたあなたの神殿としてお互いを立て上げ、主よ、神様、また自分の心にあなたをお迎えして、今週一週間も歩むことができるように、主よ、どうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。